猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第600回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。なんとやっと600回になりましたが、
はい、
かれこれ12年ぐらいかな、13年、
うん、
足掛け13年というところですかね。はい、2013年の4月ぐらいから始めてるので、足掛け、
いやー、ちりつもですね。
本当ですよね。まあよくなんだかんだ言いながら続いてよかったなという感じですが、まあこれも一重に猫好きさんとリスナーさんのおかげということで。
いやいやいや、ガンダルフさんとリスナーさんのおかげですね。本当
ということで、まあ本当感謝しかないですが、皆さんに。
はい。
ということで、今日は暖かいですね。昼間
ね、なんか最近の中ではいっちゃんあったかいですね。
あ、そうそうそうそう、もうなんか昨日まで寒くて、朝晩もう指が切れるかと思うぐらい、ちぎれるかと思う寒かったんですけど特に朝晩は
ね、
はい、今日はもうなんかポカポカあったかくて、
そうですよね、車の中はむしろ暑いですよね、はい、ちょっと
そうなんです。エンジンかけるときにはヒーターかけてたんですけど、うん、もう途中からクーラーですよ。いきなり。
ね。
ちょっと走ってるともう途中からクーラーに切り替えました。うん、あまりのなんか暑さに。はい。
ね、いや、わかります。私もさっきちょっと外出たんですけど、はい、車暑くて窓開けて運転してましたもん。
ですよね。
暑いなと思って、はい、やっぱ今日暖かいんですね、きっと。
そうですね。南風っていうか、暖かい風が多分南から入ってきてるんでってことだと思うんですけどね。北風じゃなくて。まあそれで暖かいのかなと思いながら。まあまあ、でもあんまり風もなく。で、関東ってめちゃくちゃ天気いいじゃないですか。ここのところは何しも。
いやー、ね、そうですね。ほんと天気いい。
日本海側とか北海道とか大雪なのにも、こっちもずーっと天気がいいので、なんか全然実感湧かなくて。雪っていう感じがしないですもんね。
本当ですよね。
はい。
ま
あ、降らないに越したことはないので、いいっちゃいいんですが。
そうですね。
はい。
そ
んな感じで本編に行ってみたいと思います。
はーい。
猫のしっぽ。
おかえり。今日は、忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
ちょっと意外でした。はい、
へえ、うん、
いやいやいや、で私の方なんですが、
はい、
まあ鍋はいろんな鍋をやっぱりね、先ほど言われたその重い鍋の素っていうか、鍋スープを、ね、
うん、
いろんな鍋スープを買ったりして、例えば豆乳鍋とか、
あごだし
のなんか、
うん、
ね、ちょっと魚介系の鍋みたいな感じでのスープで、でも具は豚肉だったりするんですけど、基本やっぱりね、鍋の具って豚肉、肉はもう豚肉で、であとはもう本当白菜とかね、長ネギとか豆腐とか、もう本当にもうまさに鍋っていう具を、で作りますね、うちの場合は。で本当に春菊とか白菜とか、豆腐とか、 人参とか、ね、なんかそういう大根とかそういうの野菜は、あとキノコ、
ああキノコいいですね、
キノコとかね、であとはもう豚肉で、でスープの味はさっき言ったように豆乳スープ、豆乳鍋だったり、それからあごだしだったり、あとはなんか唐辛子っていうか赤い辛いやつね、とか、なんかそんな感じで、その時その時の気分でいろいろ楽しんではいるんですけれどもね、なんか本当にオーソドックスな鍋ですね。はい、でまあ鍋なので普通になんかフライパンではなくてな鍋を使って
偉い
カセットコンロで、まあ最後は食卓で食べるときカセットコンロに乗っけて、ね、中くらいの鍋でそういうのを作って、まあ、それから取って食べるみたいな感じなんですけど、あとそれからやっぱすき焼きが好きなので、私個人的に鍋もそうですけど、すき焼きが好きなので、結構すき焼きすき焼きって言うんですけど、まあなかなか作ってもらえないんですが何回かに1回はすき焼きにするっていうパターンですけどね、はい、
すき焼きいいですね。
なんかね、醤油と砂糖と、ね、みりんで味付けしてみたいな感じで、卵といてそれにつけて食べるみたいな感じなんで、本当すき焼きは そのすき焼きも本当オーソドックスで、ね、豚肉と白滝とネギとみたいな、白菜とみたいな感じでね、
最高ですね。
なので本当に猫好きさんのシンプル塩鍋とはもう真逆というかですね、オーソドックスな鍋のパターンがやっぱり多いですかね。
いやでも、いやすき焼き、まあ、いや最近たまたまシンプルなやつを食べてるだけで、最高具合で言ったらやっぱすき焼きが一番最高かな、
やっぱりね、なんかみんな大好きすき焼きですからね。
いやすき焼きですね、なんかちょっと、パーティー感というか、なんていうのかな、スペシャル感もあるし、
ちなみに猫好き系はすき焼きの肉は何の肉ですか？豚肉？牛肉？
うちは、半分ずつ
半分ずつ、おお、はいはい、はい、
なんかその時の私の気分次第だけど、
はいはいはいはい、
なんか旦那は別にどっちでもいいみたいな感じなので、なんか私の気分とお金次第、お財布事情次第、
お財布事情次第で、
はい、
牛肉だったり豚肉だったりすると、なるほどね。もううちは9割9分、まあ、99% 豚肉ですね。
おお。
牛肉のすき焼きってほとんどしないかな。
あ、そうですか。
はい。
なんか。
なので、いや、別にさ、あんまり意味はないんですけど、まあまあ、なんとなく安い、お肉が安いのと、あんまりね、だから牛肉でいろんなそういう鍋とかすき焼きとか、まあ、それを食べるっていう習慣がなくて、
北海道にいた時はそうですね、私も、なんか、東京人は牛食べるって聞いたから、私も身を見まねでが、そう真似してるだけ。
そうですね、
はい、
関東地方はみんな割と牛肉ね、すき焼きなんかも基本的には牛肉だよねって言われるパターンが多くて、島根の実家もやっぱ豚肉だったんだよね。関西の人も割と豚なの、違うのかな、逆なのかな、関西が牛だったんだっけ、なんか
東京がなんか牛って感じがしますけどね。
なんかでもね、そう、地域によってなんか結構特性があるっていうのがうっすら記憶があるんだけど、ただなんか全然うちの島根の実家の方はもう完全に豚肉メインでしたね、やっぱり。まあそれもあって割と豚肉に抵抗がないというか、豚肉ベースの料理が多いみたいな感じなんですけどね。
いやでもどっちにしても美味しいですよね、うん、
まあまあまあどっちにしても美味しいです
よね、すき焼きというものは、うんうん、
そうそうそうそうなんですよ、
すき焼き最高すぎるもんな本当
なんで美味しいんでしょうね、あんなにね、やっぱあの甘辛いあれなんですかね、タレというかスープというか、ね、すき焼きですね、うんうん、あれが美味しいんですかね、まあ、味が濃いのが好きなので、結構
あーあーあああわかります、
はい、
そんな感じですかね、
そうか、そんな感じですかね、うん
うん、
じゃあやっぱりね、あの猫好きさんちもあれですか、シンプル鍋を最近ブームなんだけど、やっぱ一番はすき焼きと、
一番
冬といえばすき焼きと、
すき焼き
ということで、
すき焼
き最高ね、確かに、はい、という結論に、ね、ガンダルフ家もそうですが、
はい、
ことでやっぱり冬場はすき焼きが最高という結論になりました、
はい、はい、
ということで今週の本編は鍋の話でした、
はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、ここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。今週は珍しくローテーションではなくて新しい曲をお騒がせさんからご案内いただいたのでご紹介したいと思います。それではお聴きいただきましょう。時折のいぶりがっこ。
お聴きいただきましたのは、時折でいぶりがっこでした。はい。この時折というのはですね、ローマ字で時折というふうに綴るようなんですが、楽曲紹介をいただいてます。2年前、ライブに出られた共演者の方々との打ち上げで、今度みんなで曲を作りましょうという話になりました。お騒がせさんから例えばこのおつまみのいぶりがっこの歌とかなんて一言から曲作りが始まりました。歌う方、歌詞、作曲、編曲などすんなり役割分担ができ、曲もすぐにできたのですが、いぶりがっこを作る状況が変わったこともあり、中断していました。宙に浮いたままだったのですが、今年の新年会で久しぶりに集まった時に、あのいぶりがっこを完成させましょうよという話になりました。現状に合わせた歌詞に書き換え、すぐに再開できました。情感あふれる歌声の直子さん。歌詞に寄り添ったメロディー作り、ハーモニーをつけてくれた風の猫さん。情景が浮かぶ編曲はもちろん、録音と動画を担当してくれたお騒がせさん、みんないぶりがっこを作り続けてこられた方々を思って歌を作ることができました。ということで、これは作詞のしげさんからの楽曲紹介になります。先ほどの楽曲紹介の中であったように、作詞のしげさんのほか、作曲は風の猫さん、リードボーカルは直子さんということですね。で、編曲とか動画制作はお騒がせさんということですね。はい。ということで、時折というグループですね。約10人ぐらいのグループというふうにお聞きしています。はい。で、今なんか存続の危機ということで、秋田のいぶりがっこ、これ何か食品衛生法かなんかの改定で、今まで個人が、おばちゃんとかさ、地元のおばちゃんとかが、ほとんど手作り感覚で作っていたのを、きちんと設備を整えて、綺麗な状態、衛生的な状態で作りなさいというふうに変わったんで、もうそれは無理だよっていう。設備投資が到底できないということで、結構今、存亡の危機に、立たされてるいぶりがっこですけどね。これは、炙ったたくあんですよね。炙ったがっこ。がっこだたくあんですけど、これは私、秋田に今から30年ぐらい前に、仕事で駐在、半年ぐらい駐在していた時に、夜な夜な居酒屋行った時にも食べまくりましたね。きりたんぽと、いぶりがっこ、とんぶり、畑のキャビアですね。はい。これらをつまみに、日本酒をね、秋田の地酒、荒政とかね、もう本当に秋田の地酒飲みまくりました。はい、本当に楽しかったですね。これがね、いぶりがっこ食べれなくなるというとすごい悲しいですけどね。いやー、なんとか存続してほしいと思います。で、この曲ですよ。出だしは何か、なんか民謡風の出だしですけども、本当にいつもの風の猫さんの曲らしい。ちょっとね、フォークソングをフォークとさせるようなメインメロディーで。とても素晴らしい曲だなというふうに思いました。はい、ということで、今週の曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーは、2月11日、ピンチャさんから一通来てますね。シャープ猫のしっぽ、シャープ今日のいっぱいのハッシュタグ2つをつけていただいてます。今朝、広瀬すずと伊藤沙莉のプレモルの CM のゲームニュースを見て思わず夜飲んでいます。やっぱりミーハーです。というふうにいただきました。ありがとうございます。はい、プレミアムモルツ。プレモルですね、サントリーの。美味しいですよね、このビール。いやいやいや、もう本当にね、ミーハーってか、なんか私よくわかんないですが、おじさんなのでよくわかんないんですが、伊藤沙莉さん、さっきウィキペディアで喋ったんですけど、なんか、伊藤沙莉さんと広瀬すずさん、朝の連続テレビ小説のヒロインを両方ともされているということですかね。あ、有名な女優さんですよね。伊藤沙莉さん、確か最近の虎に、翼でしたっけのヒロインをされていますね。広瀬すずさんは、 夏空のヒロインもされてるんですね。はい。なんかね、その連続テレビ小説って全く見ないんですよね。NHK の。はい。なんであまり詳しくないんですが、どうもそうらしいです。はい。ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。いつものように、ツイッター改め X のハッシュタグシャープ猫のしっぽと、アットマキャッツテルポッドキャストの公式アカウント宛てにいただいたメッセージを順番に紹介していきたいと思います。2月9日、ピンチャさんから、598回拝聴しました。銀河の話ですが、子供の頃公園に大きなイチョウの木があって、公園掃除のおじさんがそこで焚き火をしていて、そこに鉄板を乗せて銀河の実を行って食べさせてくれたのを覚えています。あまり美味しくなかったなというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いや、子供にとってはね、なかなか銀河ってあまり美味しいものとは思えないですよね。これやっぱ大人の食べ物だと思います。でもね、そうですよね。やっぱりね、行って食べるのが一番美味しいような気がします。はい。ありがとうございます。はい。そして2月13日、アポロさんから、令和7年7月令和7年2月12日、拝聴のアップルポッドキャスト、番組ハッシュタグリスト02ということでね、この人の598回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。そして、同じくアポロさんから2月15日に、令和7年2月14日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト02ということで、猫のしっぽの599回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。いつも拝聴報告ありがとうございます。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、ということで、今回もなんとか600回記念ということで、無理くりちょっとスケジュールを合わせていただきまして、はい、まあ、一人で、ね、
はい、
オープニングエンディングするよりは、ということで、はい、まあ、記念にもなるので、うん、なんとかね、小月さんスケジュール合わせていただいてありがとうございました、というところなんですが、はい。で、ここでまた例によって、小ネタ、エンディングの小ネタコーナーなんですけれど。
はい。
いやついに、この話多分してないと思うんですけど、うん、ついにドライブレコーダーを装備してしまいました。
うん。今までなかったんですか？
とね、ドライブレコーダーつけてなくて、いや、さすがにちょっといろいろね、自分が事故るのもそうだけどね、うん、事故られた時の自衛手段としてドライブレコーダーはいるだろうと、さすがに思いましてですね、うんうんうん、ドライブレコーダーをちょっと、近所の某オートバックスさんに行ってつけてもらったんですけど、うん、ちなみに猫崎さんのマイカーはドライブレコーダーもすでに装着済みですか？
そうですね、ついてますね、うん、
いわゆる最初からビルトインじゃなくて後付けタ
イプ。いや、あと前の、そうですね、うん、車購入時になんかオプションで付けてもらう的な感じで、
はいはい、じゃあオプションでも最初から付、はい、いてると、
はい、付いてますね、
うんうん
うん、
それってなんかすいません、それってカメラが前と後ろ
についてる。私は前だけで、音は一応多分車の中の音と一緒に撮ってるって感じだったと思いますね。
前だけなんだ、はいはい、
前だけ、後ろにはついてなくて、
ついて
ないと、うん、
はい、
うん、いう感じかな。でもね、本当はね、はい、後ろもつけたいんですけどね。
はいはいはいはい。
今回つけたのは後ろもですか？
うちはもう完全後付けタイプでして、まあもともとね、うん、そんな古い車、もう十何年前、2007年式ぐらい、すごい、20年近く前 の車なので、その頃ドライブレコーダーもあんまり普及してなくて、まあ当然ついてなかったんで後付けタイプなんですが、あのいわゆるあれですね、ルームミラー型のやつをつけました今回は。
ああ、はいはいはい、一番つけやすいタイプのやつですね、はい、
あ、そうですね、ルームミラーにかぶせるようなか、うん、既存のルームミラーにかぶせるような感じで、で一応後ろのカメラは、うんうん、まああの配線はわせてリアのウィンドウの内側に貼り付けるみたいな感じ、うん、で一応前後が撮れるやつですね、で前のカメラはそのルームミラー一体型なので、はい、ルームミラーの下にニョキッと生えてると、うんうんうん、なんかそんな感じですけどね、
うん
うんうん、カメラが、はい、
うーん、
なので電源っていうかエンジンかけてないときは普通のルームミラーなんですけど、あのエンジンかけるとその、うん、いわゆるドライブレコーダーの機能が有効になって、で、うんうん、カメラが映してる映像を、まあ、ディスプレイみたいな感じで見れると。
ああ、すごいですね。
いうことですよね。はい。
なんかまあ、いろんな種類ありますもんね。
そうですよね。あの、いろんな種類あるんですけど、ちょっとなんか、ルームミラー型がいいかなとか思って、別にあんまりね、ね、うんうん、なんか、こだわりはなかったんですけど、なんかどこだったらルームミラー型がいいかなと思って、つけてみたんですけど。
うん、私も前使ってたやつ、ルームミラー式でしたね。
ああ、そうでしたか。はいはい。
はい。
はい。で、一個だけね、これ、ちょっと思惑から外れたというか、
はい。
あれだったのは、うちは、あの、セダンタイプなんで、
はい。
車がですね、フォードはセダンタイプなので、ちょっとトランクが後ろに突き出てるんですよね、うん、ハッチバックなんかと違って。
うんうんうんうん。
で、そうすると、バックの時のあのガイドっていうかあれが見れないんですよ。後ろは映るんですけど、車庫入れなんかの時よくあの、うん、あれじゃないですか、ハッチバックタイプだとあのここまで下がると大丈夫よみたいなガイドが出るじゃないですか。
後ろの、出ますね。うん。
それがダメなんですね。セダンタイプだと、そのトランクが邪魔になって、カメラの死角になるんですよ。だからその機能はあまり使えなくて。まあ、そこだけちょっとね、思惑から外れたかなっていう感じなんですけどね。
いわゆる、
そう、そうなんです。あの、ワンボックスカーとか、ハッチバックとか、後ろがストーンと落ちていれば、
うん、
リアに貼り付けたカメラからすぐ下が撮れるじゃないですか。
はいはいはいはい。
はい。セダンタイプだと、そのトランクが後ろに50センチぐらい突き出てるわけなので、フロント、うんうん、リアウィンドウから。
うん。
で、そうすると、そのリアウィンドウの内側のカメラから撮ろうとすると、当然、まあ、あんまり下に向けるとトランクしか映らないってことになっちゃうんで。
ああ、そっかそっか。うんうんうん。
結局、まあ、そういう、車庫入れガイドみたいな機能は使えないというのは一個、ちょっと思惑から外れたかなというのと、あと、やっぱちょっとね、遠近感が違いますよね。猫好きさんも使っておられたらですけど、ちょっと遠くに見えるんですよね。普通の、あの、ルームミラーに比べると。
ああ、わかる。
割と近くまで車が、ね、あの、信号待ちなんかで寄ってきてるんだけど、結構離れて見えたりして、あれとか思いながら、慣れるまでちょっとそこが、違和感はちょっとあったかなと。
あー、そうか、ガンちゃんのとこは離れて見えるやつだったんですね。私のやつは逆に、近くに見えるタイプで。
あー、逆にね。はいはい。
はい。いや、それまたそのなんか、いつも見てるミラーと違う風に見えるから、すごい使いにくいなって思ってたんですよね。
若干違和感ありますね。そういうところよね、うんうん。
違和感ありますよね、かなり、うんうんう
ん。慣れるまでちょっと違和感あって。
うん、うん。それはちょっとわかるな。
いわゆるドアミラー、いわゆるバックミラーというか、ドアミラーで見た距離感と、 その、うんうんうん、ね、あの、うん、ルームミラーで見た距離感がなんかちょっとその違うなっていうのが若干違和感があるとこかなと、
うんうんうん、
2つの点で、あとはもう全然問題ないですけどね、はい、
ああそうですね、うん、もうむしろね、撮、はい、ってもらってるからちょっと安心だし、そ
う
そ
う、うん、あの、何かあった時にも安心だし、夜やっぱ明るく見えるのがいいですね。
の
うん、カメラで撮ってる映像を見てるんで、普通のドアミラーよりは明るく見れますね、後ろが。
ああ、そうなんだ。
そのね、そこは良かったかなと思いますよ。
うん。
ドアミラーとして、ルームミラーとして使うときに、うん、その、結構夜、昼間はあんまり関係ないですけど、夜は結構明るく見えるのが見やすくていいかなという感じでしたね。
うんうんうん、そうですね、一気に見にくくなりますもんね、夜とかだと。そうそうそうそう、
夜はね、
うん、
それが明るく見れるんで、まあ、そこだけは良かったかなという感じでしたね、はい、
うん、
はい、
まあ、あと、まあ、今煽り運転とかもね多いですし ね、
そうなんですよ、だから自衛手段としてもう取っとくしかないですよねっていう、
うん、なんかね、出始めた時はなんかそういう動画的なものはなんか裁判に使われても意味がないみたいなこと言われてたけど、うんうん、今はもうね、ちゃんと許可を下りるというか、
そうですよね、認められてますもんね、うんうん、
認められてるみたいだから、
うん、
つけとくことにね、そんなダメってことはないんで、絶対つけといた方がねいいですよね。
いや本当ね、もうこれからはもう必須だと思いますよ。安心だと思います、
うん
うん、
本当いいと思います、ま
あ、そんな感じでちょっと小ネタコーナーは、
はい、
ドラレコをつけましたという話でした。はい、ということで、じゃあいつものお願いします。
はい、ではいきますよ、
はい、
せーの、次回も聞いてください ね。
最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように、風の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
はい、失礼します。
Thank you. 一番先。